はい、皆さんこんにちは。プログラム雑談です。今週はちょっと短く終わっちゃうかもしれないんですけど、と言いつつ短かったことないんですけどね。でもまあ今回は短くなんじゃないかと思うんですが、ちょっとマイクの息がギターに合わせると低いな。ちょっと待ってください。椅子を変える。これでどうだ。はい、まあいいや、ちょっと不安がある感じの配置になったけど、まあまあまあ聞いてる人的にはまあ関係ない話ですね。いや、ちょっと角度変えるか、すいません。ちょっと、はい、まああんまり変わんないか。まあいいや。はい、で今週はノートとペンが必要なプログラムというような話をして、プログラム、仕事、まあどっちでもいいけど、まあそういうちょっと話をしたいと。いやー、ノートとペン、まあ紙とペンですね、要するに、がいやー必要なことがあるんですよっつう話ですね。こうまず皆さんノートとペン使ってますか？こう仕事するときに、あの物理的な紙のノートですね。でまあ仕事してると、真っ当な社会人の場合はそもそもにね、ミーティングに出たりとかね、そういうのがあってね、なんか、うん、まあ紙のノートとペン持ってる人は多いと思うんですよね、プログラマー特に。でしかもまあ考えついたこととか、考えてることとかをまあ書いたりとかすることもあったりとか、うん、あと人と話すときとかもね、うん、ノートある方が便利なんで、こう、まっとうな社会人としてプログラマーしてる人は、まあ結構ノートとペン使ってる人多いと思うんですよね。ただまあ、リモートになって、うん、そんなに使わなくなったかなという気もするんですが、まあそれはまさに今回の本題なんですけど、どうですかね、まあ皆さん使ってますかね、ノートとペン。で自分はまあたまにしか使わないんですよね。まあまず物理ノートは持ってないんで使わないんですけれど、まあブックスのノート3にピングノートっていうアプリを作っていて、まあこれで手書きのノートを基本的には作業使うようにしていて、まあこれはかなり紙のノートに近い書き味というか使い心地を実現できていて、うん、まあ本当に紙のノートのような用途でも使ってますね。はい、講義のノートとか作るために作ったアプリなんですけれど、うん、自由帳っていう、うん、なんかこうブックを作って、まあそこにはその時その時で必要になるメモみたいなのとか、そういうのを書いたりしてますね。でまあアプリの話はいいんですけれど、なんでこの話をしようと思ったかっていうと、まあ、最近使う用事があったんですよ、久しぶりに。こうまあすごく具体的な話をすると、ウェイティドメディアンフィルターを実装するときにですね、そのなんて言うんですかね、こうインペラティブって日本語でなんて言うんですかね、こう手続き的に、手続き的っていう表現が適切かどうか分かんないけど、まあ手続き的にまあこういうふうに実装すれば良いっていうのは教科書に書いてあるわけですよ。でただ、うん、それはちょっとその副作用が無駄にある感じのコードになっているんで、ちょっと関数型っぽく書きたかったんですよね、ちょっとした事情で。でそのためにはあのクムラティブサムをこう求めて、でそれの逆像を求めることによって、そのなんていうんですかね、こうウェイト分の値の数をこう並べるっていうことをして、ソートするっていうことをやる必要があると、こういうことを理解するために、理解するためというか、まあそれは自分で考えてそういう結論に到達したんですけど、そういうなんて言うんですかね、こうちょっとした逆写像とか、そのクマラティブサムとかを使って、こう本来あるアルゴリズムを なんか手続き的に書かれてるアルゴリズムをこう再実装するというか、そういうパズルを解かなきゃいけない時っていうのが、まあ、あったんですよね。てか、グラフィックスの仕事って結構そういうことあると思うんですよね。なんかこう、パラメーターがあって、そっから X、つか X と Y に対して、まあ普通、シェーダーとか書く時っていうのは、X と Y が上から降ってきて、で、そこのカラーを計算したいわけですよね。で、それってなんか逆写像を計算しなきゃいけないことが多くて、だからこう、なんか X と Y、全体としてはこのような感じで図形が与えられてるっていう数式はまあ分かってるんだけれど、それをこうどうやってこう X と Y からその必要なものを計算するかっていうのはちょっとまあ数学が必要だったり、特にそのリニアフィルター系、まあウェイティドメディアフィルター、リニアフィルターじゃないんですけれど、そのフィルター系ってなんかこうピクセル単位で結構何て言うんですかね、こう単純なこう計算というか初動的なパズル、単純じゃないんだけど初動的なパズルが解かなきゃいけないことっていうのは結構あって、でそれはやっぱノートとペン使ってみんなやると思うんですよね。これ多分グラフィックスの仕事してる人はなんか分かってくれると思うんですよ。みんなやっぱ紙とペンで書きますよね、計算とか。でまあそういうのってあるよなと。で、紙とペン使う仕事ってあると思うんですよ。プログラムには。こう。ただ、いつも使うわけじゃないと思うんですよね。もっと言うと、使わなくてもいい仕事の方が多い気はする。で、これは何事でも、そうだなっていうやつだと思うんですが、プログラムにペキペキは必要かっていうような、こう、ツイッターとかでろくでもなくバズる類の話題、まあ全般に共通することだと思うんですけれど、ペキペキがないとプログラムの仕事はできないかって言い換えると、そんなことはないっていう答えになるわけですよね。で、ペキペキがあればそれを使う仕事もありますと。けれど、大多数のものはペキペキは必要ないと。まあこれは、ほぼ、一般的に言えることだと思いますね。というのは、プログラムの仕事っていうのは多様なので、その多様なジャンルに対して、必要なものっていうのが多様ですごいバラバラなわけですよ。だから、任意のものはほとんどの場所ではいらないわけですね。いや、そういう、なんというか、状態だと思うんですけれど、まあ、それをなんか一般的に話してもしょうがないと思うんですよね。例えば、数学は必要なのかと、プログラマーに数学は必要なのかとか、まあ、前この話しましたけど、数学とかね、まあ、検論が必要なのかとかですよね。まあ、検論じゃなくても、なんていうんですかね、関数解析が必要かとか、まあ、関数解析必要っていうプログラマーはあんまりいないと思いますけどね、機械学習にはいるだろうけど、どういうのですかね、代数が必要かとか。線形代数、線形代数はいるってみんな言うな。なんかいい例は難しいけれど。まあけど、なんかちょっと難しい技能がプログラマーに必要かって言ったら、まあ、いらないっていうのが、まあ、答えになるけれど、まああれば使う仕事もあるよっていうのは、まあ一般的に言えることだと思うわけですよ。で、紙とノートを使うのもそれに近い話だと思うんですよね。紙とノートじゃない、紙とペン。それを使わなくてもいい仕事の方が多分多いし、まあ大体の仕事ではいらないと言えるプログラマーの。ただ、そういうのを使う仕事もある。で、というようなものだなと思ったんですよね。まあどう思いますかね、これは。皆さんの、こう見解を聞きたいとこですけどね。いや、みんないるよっていう人もいるかもしれないけど、いや、そんなことないと思うんですよね。例えば、ウェブの、なんて言うんですかね、サーバーサイドを書いてて、まあ、必要になることもあるけど、あんまりいらないと思うんですよね。そういう、なんか、たまにね、変なソートみたいなのが必要になって、ソートじゃないけれど、そういうアルゴリズム的なものが必要になることがあって、で、そういう時には紙とペンで考えたりするんだけど、まあけど、そうですね、アルゴリズムの知識が必要かっていうのと似てますよね、紙とペンが必要かっていうのは。 で、まあ大体の仕事にはいらないと個人的には思うんですけれど、やっぱ紙とペン使う仕事っていうのは、ちょっと頭使う仕事だと思うんですよね。こう、プログラムの、なんていうんですかね、数学的な頭を使う仕事。まあ数学とも限らないんだけどね。まあなんか、複雑なことをやっているというか、まあ難しいことをやっている。難しい、難しさにもいろいろありますからね。こう、数学的な難しい仕事をしていると言える。なんか、うまく表現するのは難しいですけど。まあ、紙とペン使う仕事っていうのはやっぱそういう特徴あると思うんですよね。まあ、なんか、そのシェーダーとかグラフィックスの仕事をしてるとね、割と、まあ、高校生の数学みたいなことをやらなきゃいけない。微妙に高校の範囲にも収まってないんだけどね。なんか、ちょっとコンピュー、プログラム、グラフィックスに必要な数学って面白いですよね。その、なんか複雑な数学の知識がいるっていうわけではないことが多いんだけれど、高校生、そもそもに空間図形とかなかったりするし、なんか、簡単だけど高校の範囲には入ってないことは結構出てくるんですよね。いやー、なんか、教育課程が、不思議な感じですよね、今。行列とか、3次元以上のそういうのが出てこないけれど、結構難しい微積とか値関積分とかはまあやるみたいなね。なんかそうなんです。別にそういう難しい数学はいらないの。高校生がやるような難しい数学はいらないけれど、高校生がやんない範囲がちょっと出てくるんですよね、グラフィックス。まあいいや。まあとにかく、グラフィックスの仕事は、まあペンと、まあ紙とペンを使うと。やっぱりその可視化しやすいからっていう部分ありますよね。特に2次元、まあ、3次元もそうだけど、2次元はこう紙に書きやすいじゃないですか。で、まあ、UV のパラメータがあった時に X と Y がどこになるのかとかを計算するのはすごい紙向きですよね。2次元なんで、軸が2次元で書けるんで。あと、ソートとかはやっぱね、紙で書きますよね。まあ、相当そのまま書くことはめったにないですが、いや、めったにないと言いつつ、今日書いたんですけどね、インサーションソート書きましたよ、久しぶりに。いや、シェーダーでね、ソートしたいときに、やっぱりこう、既存のものは使いづらいんでね、ああいうのはね、なんかバッファにいろいろ制約があるんでね、GPGPU は。こう相当は自分で書くことになりますよね。まあどうせでかいのは相当できないしね。レジスタの本数分ぐらいしか相当できないんで。アルゴリズム自体は、まあインサーションソートで十分なんですが。まあインサーションソートは素晴らしいですよね。短い。で、まあまあ早い。なんか、ソートは一番、挿入ソートが一番いいよなと個人的には思うんですが、途中のね、あれも使わないし、バッファとかもいらないし。しかも、オーダーも保存されるし、いやー、インサーションソート素晴らしいですよ。まあ、全部が逆順だと遅いですよ、みたいな話になるんですけど まあね、いいんです。はい、そういうのは。まあ、いいとして、何でしたっけ？そうそう、紙とペン使う仕事は他にもあると思うんですよね。例えば、ハードウェア、プロセッサの設計とかは紙とペンよく使うと思うんですよね。線、ダイアグラム書いて、パイプラインで、この時にこれがここに来てっつって、ここでフェッチされたものはここに来てっつって、こう4段階ぐらいのパイプラインになると、もう紙とペンがないと全然ダメだと思うんで、やっぱこうプロセッサとか作る人は紙とペンよく使うと思うんですよね。だからハードウェアのそういう仕事もまあ紙とペン使うと。で、まあグラフィックスもよく紙とペン使うなと。まあ、数式とかはね、紙とペン使うけどね。だから機械学習とかもまあ紙とペンはよく使いますよね。ただまああれはちょっと、今日言いたい内容とは違うかなという部分もあるけど、やっぱプログラムの仕事で紙とペン使うケース。なんかこう、グラフとか書くときも、グラフっていうのは有効線分の意味のグラフ。グラフとか書くのも結構紙とペン使いますよね。なんか、 ダグになるケースとかね、まあ結構ありますよね、なんかこう。で、ダグになって、そいつをこう変形するときとかは、まあ結構、紙とペン扱うなと。まあツリーの変形とかね、変形、まあツリーは、でもどうかな。紙とペン使うの、やっぱ人と喋るときの方が多いですかね、ツリーとかだと。なんか自分一人の場合は、結構最近、言語処理系作ってたんで、なんかツリーの変形よくやってたけれど、あんまり紙とペン使ったことないな、きっと。やっぱ配列を埋めたりするのはすごい紙とペン向きなんですよね。だからまあグラフィックスはやっぱよく出てくるなと思うけど、他になんかないっすかね、紙とペン使いそうな、つか自分が過去にこういう時はよく使ったなっていうの。ちょっと思いつかないな。まあなんかもうちょっとあった気がするんですけどね。紙とペン使う仕事って、なんか、どんくらいかな。自分は、だいたい10回に1回ぐらい、紙とペンを使う仕事をしてる感じですかね。10回に1回っていうのはどういう単位だって気がするけれど。だから10個仕事やったら9個は、まあ、いらないかなというけど。いやー、そんな使ってないな。嘘だな。10回に1回は言い過ぎだな。例えばチケットが、まあ、あったとして、そうですね。いくつぐらい？例えば今3年ぐらい仕事して紙とペン必要になったの、3回ぐらいかな、多分。でも途中休んだりしてるからな。3年ってのは嘘だな、きっと。1年ちょいか。まあ2年はやってないぐらいか。で、多分使ったのが3回とかかなーって感じなんで、どういう単位で見ればいいですかね。こう、20ヶ月に3回ぐらい。まあ6割稼働だったりとかもややこしいんですけどね、計算が。まあ、1ヶ月だから3、4、12、3、5、15。まあ、ざっくり5ヶ月に1回ぐらい 紙とペンを使ってる気がします。紙とペンを使う仕事をしてる気がしますね、今回の仕事は。本当かな？もうちょっと使ってるな、きっと。でも今回グラフィックスの仕事だからな。まあ感覚的にはけど、そうですね。今ぐらいの数字な気がする。だから、半年に1回ぐらい、紙とペン使う仕事してるなと思いますね、自分は。これはどうですかね。人によっては、少ないなって思う人もいるかもしれないですね、リスナーの人には。例えば、グラフィックスの仕事してる人だと、なんか、そんなにお前は紙とペン使ってないのかって。大したことしてないなと思うかもしれない。まあ、ハードウェアの仕事もね、さっき言ったようによく紙とペン使うんでね、その辺の人たちからすると、もうちょっと頻繁に使ってる気がす、使うと思うんですよね。多分、月1ぐらいで紙とペン使う機会があるんじゃないかなと思う。まあ、もっと多い人もいるかもしれないけど。ただ、紙とペン使うときってのは、新しく実装するときと、なんか込み入ったバグがあるときだけだと思うんですよね。で、なんか普通の、一旦実装が、その、こういうふうに実装するって決まった後とか、なんかこう、なんて言うんですかね、こう、あとはこれを実装するだけだってなった後には、基本的にはそんなに紙とペンはいらないと思うんですよ。だからこう、紙とペン使う仕事でも、そのタスク全体のうち使わなきゃいけないところってのは一部だと思うんですよね。まあそうとも言い切れない。まあけどそうだと思うんですよね。だから、ずっと紙とペンでなんか考えてるっていう仕事は、 なかなかクリエイティブだと思うんですよね。なんか昔はよく紙とペンっていろいろ自分も書いてましたけどね。まあそれは単純にミーティングとかたくさん出てたし、人とよく話してたからっていうのもあって、まあ会社で仕事してたからっていう部分の方が大きいような気がするな。まあけどやっぱこう紙とペンいつもすぐに書ける状態にあって、人と話すときにパッと出てきてパッと書き始めるっていうのはなんかちょっと賢いプログラマーって感じするんですけど、どうですかね。まあ、賢い、やっぱそういう仕事いいですよね。紙とペンが必要な仕事、まあ、人と話すときに必要だっていうのもね結構いいと思うんですよね。やっぱ紙とペンを使って人と話すってのは、なんか知的なことをしているということなんじゃないかと思うんですけど、いやまあちょっと違うけどね、その人と話すために使う紙とペンと自分で考えるために必要な紙とペンはね、いやでも今回ねそのすごい手続き的なコードを紙とペンでこう、これどうしたらいいんだろうなって考えて、あれこれをこうやって書いてこうやってこう逆像を求めてこうやって想像すればいいんじゃねって言って、そうだっつって、まあ、書いてみたら一発で動いて感動しましたね。おおって、やっぱりその GPGPU のプログラムってデバッグめんどくさいんで、あのスレッドがやっぱねいっぱい動いちゃうんでね、デバッグめんどくさいんでね、こう C とか C ホストだったら CPU ホストだったらね普通にステップ実行して見てみれば合ってるかどうかわかるし、まあ別にねそのシェーダーのコードをねホストの方に持ってきてね挙動を見たりしてもいいんだけれど、いやアトリビュートとか細かいことで結構違うんで、デバイスとかスレッドとかつけなきゃいけなかったりとかするしね、なんかそういうのねめんどくさいじゃないですか。まあけどそんくらいやった方がいいのかもな。まあいいや。で、なんで、こう、まあ、ハードウェアもそうですよね。やっぱベリドグとか合成すると、なんか3時間ぐらいかかりますっていう時に、なんかそれであんまりこう、試行錯誤とかデバッグはしたくないので、だからこう、紙とペンでちゃんと考えて、一発で動かしたくなりますよね。まあ一発で動くかっていうのはまた別の問題なんですけれど、なんかこう、考える方が、コストが下がる、まあプラットフォームだと特に紙とペンはよく使う気がする。まあ普段のプログラムもね、大体は考えた方がいいんですけどね。こう、まあこれは前にもちょっと話したけれど、その何にもない時に考えても無駄で、ちょっと情報を集めて考えるのがまあ多くの場合。一番いいんですよね、まあ、特にデバッグとかそうですよね。まず情報を集めると、でその時にはいろいろ動かしたりデバッグか止めたりとかして、まあ、ちょこちょこ見てみるっていうのが重要で、である程度情報が集まったら一旦止めて考えた方が本当はいいんですよね。で実際手強いバグの時にはとか、なんかハマりがちだなと気づいた時には止まって考えてると思うんですよ。まあいいプログラマーだったら、ただなんか惰性でけれどこう考えないで手動かしちゃったりとかしがちですよね、プログラムは。だからその情報を集めるときに手動かした方がいいんで、どこで止まるかっていうの難しくて、なんか惰性で考えた方がいいとこまで行っていてもちょっと手動かし続けちゃったりとかする傾向は強いですよね、プログラムは。だから大抵のことは、紙とペンで考えた方がいいと思うんだけれど、まあ現実的にはうん普通に手動かしながら考えてなんとかできちゃう場合にはそのままなんとかしてしまうことの方が多いんで、紙とペン使わないことも多いですよね。昔はね仕事する都度物理ノートとボールペン 用意してて、その仕事の時にはそのノートみたいな感じでやってましたけれどね。やっぱ短期でフリーランスになるとね、それで一冊のノートってのはあんまり都合がよろしくないのと、まあ、最近物理ノートも持たない生活になったんで、いつから物理ノート持たなくなったのかな。なんかインドとか行った時には持ってたしな。結構最近なんだよな、多分。持たなくなったのは。まあそもそもにやっぱ、あれですよね。ペンでノートの代わりができるようになったのは、ギャラクシーノートが出た以降なんですよね、自分は。だ計算とかも、その、ペンでやるようになったのは、2010、何年だっけ、ギャラの出たの。2015年っていうのは嘘だよな。もうちょっと前だった気がするけど。でも2012年ぐらいの頃はまだ手書き、タッチを使ってたような。いや、そんなことはないか。まあいいや。何年かはいいとして。ここ10年ちょいぐらいなんですかね。こう、物理ノートがなくなったのは自分的には。でも、まあけどそうだな、きっと。なんか、最近はピングノートっていうアプリを作ったんで、さっきも言ったように、それをまあ紙とペンの代わりにしてるけど、以前は割とレイヤーペイントっていうお絵かきアプリを代わりに使ってて、なんかページの代わりにレイヤーをボンボン増やしてた記憶がありますね、言われてみれば。まああれはノートアプリじゃないんで、不便なこともいろいろあったけれど。まあけど、まあいいこともいろいろあったんで。まあいいとして、そういうアプリの話は。いやーね、だ最近、そう、その、クムラティブサムで、ちょっと細工をして、その逆像を求めることによって、手続き的なコードを、なんかマップとかそういうのだけで書けるように変えられたっていうことがあったわけですよ。いやー、ちょっとね、嬉しかったですね。お、いや、なんか、まずできるかどうか分かんなかったんで、まあ、できそうだなとは思ってたんだけれど、いや、どうやったらこの並び替えができんのかなと思って。まあなんかこう、グラフィックスのね、教科書見てね、で、そのアルゴリズムの説明が書いてあって、で、そのマス目がこういうふうに動いて、つってこうなりますっていうのを見ながら、これと同じことを、法文を回さずに書くにはどうしたらいいのかなって、まあしばらく考えて、おお、わかったってなった時は、まあ、つかやっぱこの逆像を考えたらうまくいくっていうのはね、大した話じゃないし、同じ問題を見せられたら多分このリスナーのほぼ全員が答えられるとは思うんですが、そのホワイトボードの前とかで問題を書いたら。でもなんかこう日常の仕事の中で、なんかそういう発見で問題が解けるとちょっと嬉しいですよね。なんか見た感じ、まあ多分、ループを回さなくてもこの問題は解けそうだなと思うんだけど。で、まあ多分、累積サムを使えばできそうな気はするなってのを、まあまあ、雰囲気で感じられるんだけれど。まあそこでね、逆像を求めれば、リニアになるっていうのがね、まあいいや、それは細かい話なんで。いや、なんかそういうのはちょっと、紙とペン使って問題解いたぜって感じで。いや、プログラムの仕事にはそういうのありますよね、なんか。なんかこれはプログラムの仕事に数学が必要かっていう話でもあるわけだけど、なんかそんなの解けなくてもプログラムの仕事はできるけれど、まあそういうの必要な仕事はありますよね。で、まあ今回やってた仕事はちょうどそういうので、で今日無事動いて、まあ、その計算自体をやったのは1週間ぐらい前だった気がするんですが、まあなんかそうだな、多分1週間ぐらい前ですかね。で、まあ、解けるって分かったんで、まあ今実装して今日動いたんですが、だから今日動いてやったぜって気分なんで、なんかこの話するかと思ったんですけど、いやーね、紙とペンこう使う仕事あるよなって話ですね。まあやっぱ書きやすい問題は紙とペンいいですよね。やっぱグラフィックス2次元なものと3次元なものはやっぱ紙が強いですよね。で、次元とかなかったりとか、あってもすごい多かったりすると、なんか紙に書いてもあんまりわかんないけど。 やっぱグラフィックスはね、ピクセルはね、特に、縦と横にこう軸を引いて、マス目書いてね、どこが埋まるかって普通に書けるんでね、いいですよね。で、まあなんかテセレーションとかもやっぱりね、そういうの書きやすいんでね。だゲーム系とかね、ゲームグラフィックスとかの人も、ノートとかよく使ってんじゃないかなと思うんですが。いやーね。ということで、プログラムの仕事には、紙とペン使う仕事ってあるよなーっていう話と、なんか紙とペン使う仕事は、なんかちょっと知的でいいよなーっていう話でした。それではまた来週。